はい、どうもこんばんは、いずみです。第3回目となるんですけれども、今日はNetflixで、まあ、最近だとちょっと順位が下がっちゃったんですけど、プライバシー戦争という、まあ、韓国ドラマやっと見終わったということで、感想を個人的主観で話していきたいと思うんですけど、まず全体的に難しくて、なんかこう今までいくつか見てきた中でも、なんかこう正直ね、手が止まっちゃったというか、でちょっとこう見終わるまでに時間がかかってしまったんですけど、10話ぐらいで止まってて、でも最後なんかこう奮起して、またお正月休みから見たらもう一気見しちゃったということで、結果的にね、最後までうわそういうことかと裏切られて、まあ、結果的に大満足なドラマの一つになりました。で、まあ、簡単に普通あらすじとか説明したいんですけど、これはね本当に難しくて、まあ、結局詐欺一家、詐欺家族に生まれた主人公の少女時代のソヒョンちゃんが、まあ、ジェウン役ということで娘なんですけど、まあ、結局そこからお父さんお母さん自分で、まあ、詐欺をしていて、まあ、その詐欺がどんどん膨らんでいって、お父さんが、まあ、逆に詐欺されてしまうところから物語がスタートするんですけど、まあ、今冒頭で喋ったような内容はもうガラッとこう変わって、国単位のやばい裏側まで行っちゃうみたいな感じで、まあ、本当にハラハラしたんですけど、なんかもう韓国ドラマあるあるで、まあ、とりあえず暴力が多いそれ思いません？みんな僕は思っちゃうんだけど、なんかこうすごいこう残忍なシーンが多いよね。あとはこう全然関係ないんだけど、なんか男の人が女に手を出すという日本ではマジこうご法度な感じも、韓国って結構ね描写で結構あるんですよ。なんかパン叩いたりとか、もうマジかと思うんだけど、まあまあまあそれも韓国らしさなのかわかんないけど、なるほどみたいな。あとは韓国ドラマあるあるっていうと、これ共感してもらえると思うんだけど、信号待ちで物思いにふけてて急発進 U ターンかますとか絶対あるよねまあまあまあまあまあ、そんな感じで、最初はねソヒョンが可愛いとか言って最初見てたんですけど、まあ、次第にねやっぱりこうズタもう事件に巻き込まれまくるんで、まあ、ズタボロなので、そんなのよりも内容にこう集中していったっていう感じなんですが、なんだろうね、これのちょっと前にパラサイトを見て、もうとりあえず韓国っていうのはすごいお金をかけて作ってるから、やっぱこの後に日本のドラマ見ちゃうと正直ちょっとやっぱりもう格差というか圧倒的に負けてるなと。でパラサイトって結構 CG をすごい使ってて、大豪邸もちゃんと家で撮影してるんだけど、背景だったりとかなんかそういうのは CG だったりとかで、なんかこうすごいなっていう感じらしいので、まあ多分動画が流れてると思うんで、気になる方は検索してみるといいと思うんですけど、これはねもうなんか結局なんかもう恋愛もあるんだけど、なんだろうな、スタートアップみたいにこっちとくっついてほしいとか、なんかそういうハラハラもなくって、まあ唯一言うとしたら、おじさんって慕ってたハンソンっていうすげえ強いガタイでかい人いるんですけど、そのハンソンさんはそのジューンのことを好きなんですよね。まあ、だけどねもうほんと男らしくてね、もう黙って見届けるというか、まあそんな感じがこうなんちゅうのかな、かわいそうだなと思ったぐらいで、まあ基本的にはジョンファンっていう、まあすごい大企業の裏にある詐欺じゃないんだけど、秘密組織のさらに影として働いてた男とジューンの、まあ、恋、それと あともっとそのまたその同じ大企業、まあ、GK っていうところなんだけど、 GK のところにいた、まあ、すご腕のやつと、まあ、お父さんを騙した張本人のチョンボッキっていうやつがいるんですけど、まあ、そこの2人の恋愛関係というか、なんかね、恋愛ドラマじゃないんですよ。本当に脚本考えた人頭いいなという感じで、なんかこういうのもね、やっぱ考えれる人、なんか、まあ、ドラえもんとかもそうなんだけど、人が想像できることって絶対もう世の中に起きるとか、そのうち起こるとか思ってて、だから多分タイムマシンとかも僕はそんなすぐすぐではないと思うんだけど、やっぱ人間が想像したってことは絶対誰かチャレンジすると思うんで、なんかいつの時代か、まあもちろん生きてるとは思ってないけど、もっともっと遠い未来に完成するんじゃないかなと思ったり、まあしてます。はい、ということでプライバシー戦争ね、なんかこううまく感想言えないなって感じなんだけど、本当に巧妙に作られた16話、なんで18時間20時間ぐらいっていうのすごいな。だから映画の10倍ですもんね。だから映画サクッと見てあーってなるけど、なんかもう本当になんかもう400何度ぐらいなんかこう物語を変えれるぐらい長いので、まあ本当にこう圧倒されたようなドラマでした。なんか全然ポッドキャストにもできないようなおしゃべりになってしまってますが、はい。で、まあ、あとは、まあ、次にどうしようと思ってて、なんかね、まだ見れるなと思って、次何見ようかなと思っていろいろ見たんですけど、なんかちょっと気が進まなくて、もうとりあえず韓国ドラマはちょっと休憩して、久々に漫画漬けの、お休みの日を送っています。はい。チェンソーマン一気見して、青のオーケストラも、途中まで読んでたんですけど、最初からまた一気にしてという、本当にグダグダな部屋切り一日過ごすというようなオフを送っていますが、まあコロナ禍のね、まあ、ステイホーム時期なので、まあ、今しかできないお休みの過ごし方かなと思っております。はい。でもう一個話したいのが、あれ知ってますか、これちょっとまたアイドルネタになっちゃうんですけど、今度またその前に去年すごいこう韓国好きでは盛り上がったアイランドっていう、まあビッグヒットエンターテインメントが絡んでて、まあ結局あれですよね、 BTS の弟分という感じでオーディションが行われて、日本人の子も参加してたりとかっていうので、結構女子韓国好きの女子たちは結構盛り上がってたと思うんですけど、そのビッグヒットが次はまた女の子をやるっていう噂があったんですよ。でそれはどうなったのか分かんないんだけど、なんか Mnet が絡んで、今度は日本、中国、韓国の3カ国でガールズプラネットっていうなんかオーディションをやるらしくて、2006年の元旦より前に生まれた日本、中国、韓国の女の子なら誰でも応募することができるという感じで、またバカでかいアイドルが生まれるんじゃないのかなと思って、まあ、すごいもう今から楽しみにしてますけど、まあね、こんだけこう注目されてて、やっぱアイズワンとかもオーディションだったりとか、いろいろこうオーディションで生まれてきたアイドルっていると思うんですけど、やっぱりこうやる時期、シックスティーンは日本で放送されてなかったのに、やっぱトゥワイスも日本で売れて、もう世界的にも売れて、アメリカツアーとかもやれたし、結局バンタンとかね、ブルーピンとかが出てきて、もうビルボードにも入っちゃうような感じで活躍してけのこのガールズプラネットっていうことで、まあ注目が今までとまた比にならないんじゃないかなと思って、勝手にワクワクしております。まあ何にせよね、コロナが早く落ち着いて、韓国本土に地に足をつけたいと狙っていますけれども、韓国アイドルの発掘もね、新参韓国好きのアラフォーにとってはね、日々の栄養剤と言ってもいいんでしょうかね、元気の源になっております。 はい、まあでもね、そんなクソみたいなことばっかりもやってられないので、まあ、仕事もねしっかりやっていかないといけないなと思ってるんですけど、まあこんな感じで今日のポッドキャストは終わりたいなと思います。はい、なんかこう改めて喋ろうと思うとね、なかなか言葉が出てこなかったりするんですけど、なんかこう対談とかっていうかトーク的なねポッドキャストの方がね、わかるとか言っちゃってなんか面白くなるかなと思って、いろいろこうね試行錯誤していきたいなと思うんですけれども、まあちょっとでもねクスッとなってくれたりとか、意味わかんねえよっていうね、ニッチな会話かもしれませんが、聞いてくれた人がちょっとほっこりすると嬉しいなと思ってます。ではまた時間があったら次のポッドキャストも更新していきたいと思いますので、それまで楽しみに。